ここは全く伸びなくなってしまうので、品種はね、重点的にやってください。それから動詞、動詞は全部で6問ぐらいかな、毎回40問中の6問ぐらい、昨日やっていたのね。なので、それも、しっかりやってください。で、今日やる接続詞、これ3問ぐらいです。で、後で配る代名詞、これも3問です。そうすると、12、15、18ぐらいカバーするね。あとの2問ぐらいはなんか、毎回変わってるんで、比較だったり、関係代名詞だったり、あとはなんか、メニューとか、エブリとかね、そういうイーチとかね、っていうやつが、まあ、変わる変わる出ているので、基本的には最初にやった品詞、それから昨日やった動詞、それから今日、今からやる接続詞、それから次にやる代名詞、この4つを押さえておけば、まあ、パート5の文法問題は、全くまあ問題がなくなるかなと、思います。で、スコアレポートを今持ってるかどうかわからないけど、スコアレポートを持っている人は、文法が理解できるっていうことを見てもらうと、それで20問なんで、だいたい文法問題っていうのは全部で20問ですね。全部で20問。で、文法を理解できるっていうところが 50% って書いてあった場合は、まあ、ここから簡単に単純計算でね、10問当てるってことでね。で、70だったら、7問だから14、70% は14でね、合ってる。だから6問間違ってるっていうふうにね、思ってください。で、一応目標は 70%。70% を目標にしてください。それ以上は、まあ、今はいらないかな。70% 取っていれば、基礎力があるっていう証拠になるので、そうすると来年楽になります。来年で。文法伸びないとね、500はまあ文法伸びなくてもいくんだけど、来年のことを考えた場合にはやっぱりね、文法力が多少ないと伸びなくなるので、なので今日というか今回ね、これだけ時間取れるので、文法を少しね、多めにやっています。500に関しては、パート7とかね、やってもね、いくんだけど、やっぱり来年困ることになるので、今回は、こういう形でね、まあ、70% 目標にするといいかなと思います。はい、では、また説明しながらね、いきます。接続詞と前置詞は、まあ、前置詞って言ったら、ディスパイドとかね、インスパイドとか、それはルールが簡単なので、ルールをまずね、覚えてください。接続詞。接続詞って何かっていうと、文章を接続するものなので、パッと見たときに主語と動詞があったら接続詞を入れなければいけないです。主語と動詞ね、まあ、SV、 あとで SV っていう書き方をします。主語と動詞ね、で、カンマがあるね、で、後ろも主語と動詞になります。形で見るとね、こういう形になります。接続詞があって、主語と動詞があって、カンマがあって、主語と動詞があるっていうね。もちろんこっちの主語と動詞が最初に言ってもいいんだけどね、最初に主語と動詞って書いてあって、で、接続詞があって、いずれにしても接続詞っていうのは後ろに主語動詞が来なければいけないので、こういう形でね、まあ、セットで覚えておいてください。じゃあ接続詞どんなものがあったかっていうのを、とりあえず説明まだね、これしかしてないうちに、接続詞これがこんなのあったかっていうので、ね、どうかその辺にノートかなんかにね書いてみてください。接続詞というのはこれがあったら、尾行するとね、他にどんな接続詞があったのかっていうのね、書いてみてください。とりあえず3つぐらい書ければいいかな、今の時点では3つ。because と、 他にもいろいろあるけどね。まあ、and, but, or, so っていうのも接続詞ではあるんだけどね、この形は取れないので、こういう形は取れないので、and, but, or, so は、一応接続詞っていうのは知っておいてほしいんだけど、この形ではないです。じゃあ、この形に何があったかというと、ホールドロー。それから、while ですね。while。何々の間にとかね、何々である一方って言うんです。あとは、when とか if もね、接続詞です。あと、before とかね、after、それから、until とかね、いうのも接続詞ではあるんだけど、あれは接続詞と全詞、両方とも使えるので、とりあえずこの3つだけ覚えてください。とりあえずはこの3つ。これが基本になります。これが使われるときには、後ろに主語動詞ってなってます。ということね。because ってどういうときに使われるかというと、意味に入っていくとね、理由だよね、because は。で、although 何かというと、although は例えば画面を撮っているんだけど、そこで野球をしたとかね、逆になるようなことでね。逆になるようなこと。while っていうのは、何々の間。何々している間とかね。
している間でしょ。
あとは、まあ、これは中学、高校の方にもね、while っていうのは何々している間にっていうのがあるんだけど、何々する、何々の一方っていう意味もあるので、although とね、近いものが対比するような感じ。例えば、になるので、雨が降っているんだけど外で、遊んだっていうのは逆で、普通雨が降っているんだと外で遊ばないっていうのが、まあ、普通だとしたら雨が降っているんだけど外で遊んだって逆になるっていうのがオールド。オワイルの場合は逆にはならない。私はシカゴに行った、A さんはニューヨークに行っただとすると、私がシカゴに行ったのに A さんはニューヨークに行ったっていうと、なんか喧嘩してるのかなって思うね。なんか悪くなっちゃったのかなって、そういう風に逆に使うと。それ変なんで、ただ単に私っていう人と A さんっていう人を、ただ単純にこう対してる場合、二つのパターンがあるよっていう場合は、while を使って、while went to New York, he went to Chicago とかね、いう形で使います。だから何々する一方、私はニューヨークに行った。で、彼女は、確かに行ったとかね、いう形で使います。とりあえずこの三つ、覚えておいてください。で、トイックに問われるのは、これと同じ意味を持った前置詞なんですね。前置詞。前置詞って何かっていうと、これ、消します。前置詞は品詞の問題の時には出るね。前置詞の後ろに必ずあるものって何だったかというと、名詞だよね。必ず名詞。前置詞の後ろに必ず名詞があるんでね。名詞がないと前置詞は使えない。で、もちろん、名詞が1個だけあるってわけじゃないけどね。なんか形容詞とかいろんなものが入ってるかもしれないけど、一応名詞は必ずあるっていうふうに思ってください。で、このパターンの場合は、前置詞、名詞があって、カンマがあって、後ろに、主語動詞ってなる。で、トイックで大体似てるものをね、聞いてくるので、問題にしてくるので、ここと、ここが問われるんでね。接続詞のところと、前置詞のところが。ここが問われるので、何を知らなきゃいけないかというと、とりあえず後ろに主語と動詞を取るものは接続詞で、後ろに名詞を取るものが前置詞ですよ、っていうことを分かっていなきゃいけない。まずね、最低限の、知識として。じゃあ、接続詞に何があるんですかっていうので、これを覚える。これを覚えるってね。で、前置詞には何があるんですかっていうと、こっち側も覚えなきゃいけない。一応、まあ、推移して覚える。ごちゃごちゃにならないよね。直接接続詞だけにならないよね。 まあ、微光図の接続詞はよく使われるのが because of ですね。まあ、これ接続、電池入ってるよね。電池入ってるので、まあ、わかりやすいということでね、because of。で、後ろ側は名詞じゃなきゃいけないっていうのがわかるんでね、この時点で。で、電池はね、いっぱいあって、because of だけじゃなくて、あとは due to とかね。これも前置詞が入っているから、多分わかる。ね、前置詞は due to、to が入っている。だから全然前置詞が。電車でもね、なんか遅れてるって時にこう、電話の掲示板を見ると、英語で流れてきたら、due to accident とかね。アクセントって名詞だから、そこ置いていいんだよね。because accident とは言えないよね。まあ、because of accident だったらいいけどね。あれは the とか抜けてるけど。それからもう一個、あんまり出ないけど、going to。これは全部、理由ね、ここね。because of, due to, owing to。一応、リピートしておきましょう。じゃあ、接続詞の方からね、リピートしましょう。接続詞の理由、いきます。リピートしてください。because。because。これは、新しいことだよね。こっち行きましょう。前置詞です。because of, because of, はい、次、due to, due to. 聞いたことあると思うんだよね、次。owing to, owing to.、うん、この中で、まあ、覚えきれないという場合は、owing to を覚えなくていいです。ね、はい、これは理由問う前置詞です。理由問う。後ろには名詞が来るね、絶対。前置詞だから。ここが接続詞でこっち側が動詞。じゃあ次真ん中の although 逆になるやつ。逆になるやつに何があったかというと、知っていればもうね書いてください。はい。まずね despite です。ですね、それから全く同じ意味で in spite of、 in spite of の方が of って書いてあるので、まあ前置詞って分かりやすいね。じゃあ TOEIC の問題としてどっちが出るかっていうと、これは気づかれない方がね、ありがたいので、問題作成する立場からしたら。なんかよくわかんないけど、オブがあるから電子ってわかったらね、インスパイトの意味がなくなっちゃうので、テストを作る側からしたら、やっぱりあんまりヒントない方がいいね。あんまりヒント出したくない。すると、ディスパイトを電子って知ってる人じゃないとダメだって、オブ電子って知ってる人はみんな知ってるよね。で、電子と後ろ名詞ってわかってたら、インスパイトわかんなくてもオブだけで取れてしまうので、それはあんまりよくないので、こっちはあんまり出ないです。だから despite を出すんでね。despite。これ覚えてください。では、although から見ていきましょう。いきます。although。although。これは接続詞ね。で、こっち、こっちが despite。despite。それからもう一つ、in spite of。in spite of。はい。では、何々を、何々の間に、ね、これは during。これだけ知っておけばいいです。一応対応していて、左側が接続詞、右側が前詞。左側が接続詞の後ろには仕事と後ろが必ずある。右側前詞の後ろには必ず名詞があるっていうのを覚えておいてください。これだけで3問中2問はね、接続詞問で3問中2問は解けるわけです。1問ぐらい難しいの入ってる、入ってるかもしれないけどね。これだけなんでね、接続詞って。あとは、組み合わせ。例えば接続詞と前置詞が入っている選択詞だったら簡単なんでね、後ろだけ見ればいいから。全部接続詞だったら読まなきゃいけないね。理由になってるのか原因な、理由になってるのか逆になってるのか何やら間になるのかって、ね、ここで判断しなきゃいけない。そうしたら読まなきゃいけない。それで難易度が変わってくるので、これもう問題ね、解きながら確認していきましょう。はい。あと まあ、オールゾーンのところに、イーブンゾーンっていうのも付け加えておいてください。
大文字にしようか。
イーブンゾーンって何かというと、オールゾーン強調、ね。オールゾーン、ね、だけれどもっていうのをもうちょっと強く言いたい場合ね。小雨が降ってるんだけど、野球をしたって、なんかあんまり大したことないような気がするけどね。もう嵐が台風が来てるんだけど、野球がしたって言った場合には、だけどっていうのを強調してね。その場合に例えば、イーブンゾーン使うとかな。いう形で使います。これはね、接続詞ですしは。そんだけ分かってもらえれば、ここまで特に問題なければ、一応知識としてはもう、完璧です。 100% 知識としてはね、接続詞は後ろに主語動詞が入る、前置詞は後ろに名詞が入る、こんだけ分かっていれば接続詞 の入門としては問題ない、全く問題ないです。あとは問題解けるかどうかっていうのね、読めるかどうか解けるかどうかっていうのね。はい、じゃあ問題の方にね入っていきましょう。あと、まあこれはこれで置いておいて、あともう一つ多分もう大丈夫だと思うんだけどね、4つ、ちっこいの出るよね。ボースハンドとかね。あれ全部出るよね。これですね。A も B も両方です。じゃあ、この下、完成させてください。まあ、ここは全部。前のところね、ここに入れて完成させてください。この問題は絶対に1問毎回出るので、まあ、1年に1回ぐらい出ない時もあるんだけどね、大体出るので、both A and B、なんとか A or B、なんとか A nor B、なんとか A but also B。今まで出てきたっていうのは分かんないかもしれないけどね、絶対これ IT 試験でも公開試験でも絶対出るんで、ね、覚えてください。まずね、A と B これ両方っていうね、both A and B これ両方で、次 A or B、 A か B のどちらか、パート2でもやったやつね、 either です。 either A or B で、 nor の場合はこれ or に N がくっついてるんでね、 or に N がA も B も両方いらないよっていうのにね、コーヒーと紅茶どっちがいいや、両方いらないよ。で、オアに N がくっついてるから、こっちもイーザに N をくっつけてあげればいいってね。なんか数学みたいになってるね。N をくっつけてあげるっていうだけね。Neither A nor B。で、最後、これは覚えてるかもしれないけどね。Not only。A だけじゃなくて、B もっていうね、いい方です。これもう毎回出るんでね、覚えてください。では、上からリピートしていきましょう。できます。Both A and B。Both A and B。はい、次 A が出る、どっちか。Either A or B。Either A or B。はい、次 A も B もちょっといらない。Neither A nor B。Neither A nor B。はい、最後 A も B も。ね、A だけじゃなくて B もってことね。そう。Not only A, but also B。Not only A, but also B. はい、ね。で、これをもう、文章読まなくていいからね。選択肢に入ってるのはこっちか、こっちが入ってるので、選択肢がね。で、選択肢にこっちが入ってたら、本文からこっち選んだ、見つけて、で、いいざって入ってたら、O は入れてあげればいいし、選択肢にこっち入ってるんだったら、本文から、例えば、and っていうのがあるから、こう選択肢になってね。まあ、この程度です。これしかないので、大体前の方かな、110番までに大体この簡単なやつね、入ってます。はい、では、接続詞演習 まず簡単なのから行こうか。そしたら絶対にできなければいけないものとして、今から言う番号、もう丸をつけてください。接続、まあ接続詞というか接続語とかね、なんていうね。はい、まず1番。それから4番、9番、1、4、9、それから17番、1、4、9、17、22、22、それから27で29、22、27、29。大丈夫かな。149、17で22、27、29。はい、これもね、まだやってないとね、今もうさっさと片付けてください。まず選択肢を見て何が入っているかっていうのを見て、あ、これだったらこの辺見ればいいんだなっていうね。多分これ解説のスピードと回答のスピードは多分同じぐらいなので、解説しながら回答してください。じゃあまず1番見てください。1番。選択肢。either, both, as well as, neither。まあ、as well as はね、さっき出てないけど、ほとんど、さっきの黒板の左側に書いてあるやつなので、それとセットになるものを見つけてください。で、either, both, neither が前にあるということは、選択肢にあるということは、そこの空欄の後ろを見てあげれば、中身が入ってるはず。何もなかったら、アズベルアズ選んであげるしね。で、見ると、or って入っているので、supervisor or って入っているので、or のセットが何かというと、いいのでね。A か B のどっちかですね。はい。まあ、ここで終えてしまうと、回答、スキルしか身につかないので、英語力を身につけるという意味でね、リピートしていきましょう。では、ステーショナリーまで行きましょう。文房具です。では行きます。Request for stationery can be given。うん。でね、Request は、given されますよ。はい。誰にかというと、次行きましょう。Either to one's direct supervisor。はい。直属の上司、または、or to the general affairs office。はい、General Affairs Office っていうのは総務部のことです。はい、本番ではね、こんなん読まなくていいけどね。選択肢見て、Either, Both, As well as Neither、あ、セットになるやつがあるな、あ、フォアがある、じゃあ Either でいいや、これでいいよね。3秒、4秒でこれは解けてしまう。で、次の問題に行ってくださいっていうね、形になります。まあ、今回は時間あるので、意味までね、確認していきます。次行きましょう、4番。選択肢、both or either then。はい、then っていうものと、or、まあ、ここにあるっていうのなんか変だけどね。一応 both either っていうのがあるので、とりあえず後ろの方を見てあげる。そうすると、and があります。だから正解は A です。はい。ここはね、まあ、リピートいいので、potential businesses、potential、これ覚えてください。有能なとか、まあ、可能性のあるとか、潜在的なとか、いろいろあるけどね、まあ、potential businesses、潜在的な、
ビジネスイズ。ビジネスイズ、まあ、イエスついてる場合はこれ会社のことになります。まあ、能力がありそうな会社、まだ大きくなってないんだけど能力がありそうな会社に、これをオファーしますよって意味です。あと Highly Educated Workforce、 これ副詞形容詞名詞っていうふうにつながってます。品詞の特に思い出してもらうと Highly、非常に Educated、 教育がある、教育を受けてきた Workforce、 労働力っていう意味です。はい、では9番いきましょう。9番 But and or if、まあ、if がちょっとなんか変な感じはするけど、とりあえずね、ペアがあるかないかっていうのを探してみてください。そうすると either があるので either のペアとなりますと入れてあげる。正解は or c。 はい、ではリピートいきましょう。Vouchers までいきます。ではリピートしてください。 Payment of monthly parking vouchers。 はい、支払い、何の支払いかというと monthly parking voucher、 voucher じゃないけど引き換え券みたいですね。文脈によって引き換え券、割引券、商品券とかってなるんだけど、この場合は parking vouchers なので、なんていうのかな、駐車チケットみたいなやつ、まあ、チケットって言い換えてもねいいと思います。でそれの支払いは、はい、その支払いが何かというと、次行きましょう。can be made、うん、支払いできますよ。either by personal check、はい、personal check または or by automatic withdrawal、はい、自動引き落とし from a bank account、うん、いいね、はい、という意味です。次行きましょう。17番ね、17番 either both neither any、 はい、any がちょっとね、なんか間違いない気はするけど、とりあえずセットになるものがあるかどうかを見てください。後ろを見ると nor があります。ということは正解が c です。 neither nor。 これ内容難しいんだけどね、内容難しいんだけど問題は簡単なんでね、内容難しくて問題簡単、内容簡単で問題難しいというのもたまにあるけどね、これは問題難しい、問題簡単で内容が難しいというものです。はい、ここはいいや、リピートいいや。次行きましょう。はい、22番 either neither between both、 これちょっとね難しい問題で、後ろ見ると and があるよね。 and があるんだけど、 both A and B って言い方もあるし、 between A and B って言い方もあるんでね、 A と B の間でっていうね意味があります。そしたらね、ちょっと読まなければいけないんだけど、まあ、educational background と work experience、 学歴と職務経験っていうのは別に between 何かのこの間にっていうのは変なので、職歴もあって経験もあるっていうことを言いたいので both でね、とかね。22番少し難しめだけど、ここまで難しいのはね出ないです。二つあるっていうのはね。はい、ではリピートいきましょう。バックグラウンドまでいきます。 The supervisor position requires both a strong educational background、 はい、require が必要とする、要求するという意味でね、はい、それから学歴と and relevant work experience、 はい、relevant 覚えてください、関係あるってことね。だから、この仕事が何なのか分かんないけど、例えば広告業界のね仕事であれば、その広告関係の仕事の経験が必要ですよってことね。はい、27番いきましょう。 but and or either、とりあえず前を見ると both っていうのがあるので、もうこれね、簡単でね、and を入れてください。はい、ではリピートを行きましょう。reviewed までいきます。でいきます。both the essay and the test results will be reviewed。うん、はい、エッセイとテストの結果がね、チェックされますよ。いつかというと、次行きましょう。before candidates are invited。 はい、招待される前に、何に招待されるかというと、to meet with the personal manager。はい、人事部長に会う前に、何のために、for a one-on-one interview。はい、1対1のインタビューの前にね、テスト結果と、それからエッセイがチェックされますよというね、意味です。では最後29番いきましょう。but and nor either。はい、とりあえず前を見てみると、neither があるので、ここに入るのは nor です。はい、これは、いや、言い出しなくていい。はい、という形で、これに関してはね、細かくやる必要はほとんどないです。問題解くっていうのはね、全くやる必要ないです。これぐらい簡単なものなので。で、問題解く必要があるのは、接続詞と前置詞の。こっちは多めに解いておいてください。では今からね、こっち行きましょう。はい、では、2番行きましょう。2番。でまたね、解説しながら、それを聞きながら、まだ解いてない人は、一番最後に答えはこれっていう風な言い方をするので、解説を聞きながら、ちょっと早く進んでね、その解説だったらこれが正解かなとかね、いうふうに、考えてみてください。では行きましょう。選択肢、in spite of、前置詞、ね、nevertheless、さっきやってないけどね、although、接続詞、even、even だけだと何にもできないので、これ接続詞じゃないからね、even はね、even though とかだったら接続詞になれるけど、even だけだと接続詞じゃないからね。で、パッと形を見ると、カンマがあるよね。この2番から、ね、カンマがあるから、じゃあ接続詞かなんかで、ね、地かなんか入るんだな。で、even は繋げられないからね。even は接着剤ではないので、接着剤は前置詞か接続詞。even は接続詞ではない。それから、この接着できないものがいくつかあって、それが、however。however って、意味はね、知ってる人多いと思うんです。しかしながらとかね。まあ、だから、しかしながら、だから、although と意味一緒なんだよね。だけど、but とかね。意味一緒なんだけど、however は接続詞ではないので、これ、カンマで繋げないんだよね。あと、何が繋げないかというと、nevertheless。そうであってもとか、まあ、しかしながら同じような意味です。だから、however と nevertheless って同じ意味です。それから、nonetheless っていうのもあります。nevertheless と一緒。なんか、形に出るね。だからもう、nonetheless あんま出ないんだよね。だから、nevertheless だけでもいいです。これあんま出ないんで、形。ただスペル似てるのは同じものだと思ってください。で、however, nevertheless, nonetheless。これ同じ意味ね。だけどっていうね。だけどっていう意味なんだけど、接続詞ではない。だから選んではいけない。パート5では基本的にこれが答えになることはないです。パート5ではね。例文があるんだけど、一応選ばない。選ばないでください。However はね、別の使い方をするとき、whatever, whenever とかでね、wherever とかね、いつでもどこでもとかね。で、however, difficult the question is みたいになると、正解になることあるんだけど、その例が言うとね、またややこしくなるので、それ接続詞ないので、とりあえず、接続詞としては、パート5では選ばないでください。あと、選んではいけないものをいくつか言います。まあ、これだけどっていうね。ちなみにこれどういう風になると正解になるかというと、文章あるね。ピリオドあって、文章終わる。で、その後に however 使える。カンマ、文章。主語動詞があって、ピリオド、文章終わって、なんだけど、主語動詞だよね。It was raining hard yesterday, period. However,
We play soccer outside. みたいな感じであればいけるんでね。でも、この形にするんだったら、However, it was raining, we played soccer yesterday. では言えないんですけどね。それが俺ぞじゃなきゃいけないっていう、ね、形になります。パート7読んでると、わかると思うんだよね。パート7読んでると文章があって、field, however, なんとかなんとか、ね。今ちょっとすぐに出てこないと思うので、関西も見ないけど、後でね、見ておいてください。関西もざーっと読んでるとこれ出てくると思います。それから、まあ、だから選択肢入ってんでね、惑わそうとして。意味しか知らないと、なんか全部選べそうになるからね。あと、because と一緒に引っ掛けそうなやつが、therefore、だからとね。これね、therefore、だからっていう。これも選ばないね。パート5では。今書いてるのはパート5では選んではいけないんですね。パート6だったらいいよ。あれ文章いっぱいあるから。例えばパート5。パート5って文章1個しかないからね。文章1個だけだから、絶対に選んではいけない。あと、先頭にあるっていうのを考えると、先頭に空欄がある場合ね。先頭に空欄がある場合。これ絶対入れてはいけないのは、バット。And, or, so. これはなしね。先頭の場合は。空欄が一番最初にある場合は、これを入れてはいけないっていうルールがあるんでね。接続詞なんだけどね。接続詞なんだけど、先頭に入れて、But it was raining, we played soccer yesterday. って言えないんでね。真ん中だったり、さっき消しちゃったけど、SV 接続詞こっちだったらいいんだよね。 We played,It was raining but we played soccer だったらいいんだけど、逆のやつ、上のやつ、 but we played soccer it was raining、ね、but it was raining we played soccer では言えない。で、and も or もそうも全然一緒。あと5では、だからここに書いてあるのは絶対にやってはいけないと思ってください。はい。そしたらね、2番、解いてみましょう。インスパイルオブネバーレスオブゾーイーブっていうのがあるので、で、カンマもあるので、あ、これ文章繋ぐやつなんだな。そしたら、文章繋いであるから、まあ、D はね、全然違うね。それからもう1個外せるのが、ネバーレス。ね、ネバーレス。じゃあ残ったのが A と C。A は前詞、C が接続詞。ということは後ろを見てあげればいいです。空欄の後ろを見てあげればいい。じゃあ文章来てるか来てないかっていうのをね、判断してください。He had できているので、主語、動詞でね。じゃあ主語、動詞取るのはどっちだったっけっていうのをもう一回考えてもらって、そうなると正解が接続詞っていうやつでね。じゃあ接続詞どっちか。although ってね。今は、まあ、最初なので、早くじゃない、その、プロセスをね、喋っているんだけど、600点クラスとかになると、パーッと見て、ABC に見て、前置詞、副詞、接続詞、関係ないやつ。じゃあ、パッと見て、カンマがあるよね。じゃあ、後ろを見て、主語どうしてあるから、オートが正解。っていう形だね。で、慣れてくるとそれで解けるようになるからね。そこまでは大変に問題解かなきゃいけないの、そこまでは。とりあえずそこまで、大量に問題を解いて慣れていってください。はい、ではリピートいきましょう。Although を入れていきましょう。In the field までいきます。Although he had a little experience in the field. はい、その分野の経験がないんだけれども、次いきましょう。Hired になります。Josh Bartlett was hired. 雇われた。To head up the public relations department.はい、ヘラップが率いるって、まあ、このデパートメントのマネージャーになったってことでね、経験ないんだけどマネージャーとして採用された。でね、まあ、PR デパートメント。でね、宣伝部。はい、では次行きましょう。次はね、5番見てください。5番。Because owing, result of, due to. まあ、because 関係のね、あのものです。理由関係のものです。
はい。そうしたら空欄の後ろを見て、空欄今度は先頭ではないので、カンマはないのでね。先頭に来ない場合、カンマはつかないからね、こういう感じでね。
先頭に接続詞が来たら、どこできるかわかんなくなるから、カンマつけるんだけど、真ん中にあるから接続詞で、まで読めば、ここで切れるんだなっていうのも自動的にわかるので、カンマはね、つかないことになってます。
はい。そしたら、後ろを見て判断してみてください。長いけどね、後ろ。これ何かというと、ファクターズ、要素ってね。で、その後ろのビヨンドっていうのは前置詞です。で、前置詞って、品詞の時に説明したように、細かい説明なんでね、細かいことを付け足すためのものなので、要素、どんな要素、beyond the control、 コントロールできない要素だけね。
結局ここ名詞しかないので動詞ないよね。こっち見ても動詞がないので、あ、じゃあ名詞しかない、じゃあ名詞にを後ろに取るのはどっちだったかなっていうね、接続詞だったかな、前置詞だったかなって考えると、前置詞なので前置詞を選んであげる。でも前置詞2つあるけどね、リザルトオブとデューティー、オーイングはオーイングトゥーってなきゃいけない。でもリザルトオブは、結果っていう意味で接続詞ではないので、正解が D のデューティーを選ぶっていうね、問題です。
はい、では意味確認していきましょう。 Rate までいきます。ではリピートしてください。The recent high employee turnover rate。 はい、高い離職率と、ね、仕事を辞める率ってこと。次いきましょう。 is likely、 は何々の、likely due to まで本当にいいことだけどね、何々のようだ。次いきましょう。 due to factors。 はい、要素が理由のようだってことね。はい、どんな要素かというと beyond the control。はい、コントロールを超えたものを手に、自分たちで、ね、コントロールできないもの、誰のコントロールかというと、どんどんどんどん前置詞が、前置詞につながって細かくなっていくんでね。次いきましょう。 of the company's management。 はい、経営陣ではどうすることもできない要素でみんな辞めていっているっていうね、話ですのでね。はい、それでは7番いきましょう。7番。Although, because, owing, despite。 こうなってくるとね、だんだんややこしくなってきます。 Although と because が一緒に入ってたりするとね。はい、まあとりあえず接続詞、接続詞、前置詞、まあ owing は to がないとダメなので、 owing は多分正解にならないね。クラウンド書に to ないしね。で、 D の despite が前置詞ってことは、接続詞と前置詞があります。じゃあ後ろを見てください。何が入っているかっていうのを見てください。で、選ぶ。In real estate prices っていうのは前置詞が入っているので、これ細かい情報だよね。だからそれは、とりあえず無視。そうすると、the recent drop。これは、ドロップがね、で、動詞と名詞両方同じ形があるからね、これどっちなのか。最近の drop なので、名詞です。ということは、後ろに名詞取っているので、正解が despite、ね。意味取らなくても、接続詞、前置詞問題は解けるっていうね、形になります。では、リピートを行きましょう。drop まで行きます。Despite the recent drop。 はい、最近 の、 落ちたものにも関わらずでね、何が落ちたかというと、前置詞で細かく、ね、説明されています。いきましょう。 In real estate prices。 はい、 real estate、 不動産でね、まあ、不動産の価格が落ちた、最近落ちたにも関わらず、次いきましょう。 The housing market remains sluggish。 はい、remains のままであるでね。スラギッシュわからなくても、なんとなく意味わかるよね。で、ディスパイトは逆なの。価格が落ちたのに、ハウジングマーケット市場はスラギッシュままであるってね。これはプラスかマイナスかっていうと、落ちたのにっていう、マイナスのことを言って、ディスパイトがついてるので、プラスになるね。逆だからね。だから、潤っているとかね。 公共だとかね、いう意味です。はい、次行きましょう。次できてほしいものが、10番。Despite, when, although, whereby。whereby は接続詞ではないので、D はいらない。そうすると A が前置詞、B の when が何々するときにね、接続詞、although が何々だけれども接続詞。じゃあ後ろを見てください。New computers are 主語、動詞とあるので、じゃあ接続詞か。そうすると接続詞2つ残るんでね、when と although。そうしたらもうここまで来たら読まなければいけない。こうなったらまあしょうがないなっていう形でね、読んで。いきましょう。ではリピートしてください。一緒に読んでいきましょう。ザーからいきます。 Next week までいきます。 The new computers are arriving next week。 はい、コンピューターは来週到着する、届くよね。次いきましょう。 No plans have been made。 はい、予定立ててない。 To dispose of the old ones。 はい、 dispose of って処分するっていうね、新しいコンピューター到着する、来週。古いコンピューターはどうするか、古いコンピューターの処分の方法を考えてない。到着するとき考えてないのか、到着するのに考えてないのかというと、到着するのに考えていないというふうになるので、逆になるので、正解が C の old。では11番いきましょう。11番 Already, perhaps, as far as, even though、ね、はい、これは真ん中にあるので難しいです。で A、B は副詞、すでに多分とかね。 As far as、 As far as は何詞って言うんだろうな、まあ、何々する限りではっていうんです。 As far as I know でよく使う。これでしか出てこないので覚えてください。私が知る限りっていう意味ね。As far as I know、ね、パート2で覚えてくるよね。5では正解になることないかな、ほとんど。一応リピートしてみましょう。 As far as I know、 As far as I know、うんでね、例えば、誰々さん明日来るって言ってたって聞いて、As far as I know, yes。私の知る限りでは来るらしいとかっていうね、言い方です。まあ、パート5ではあんまり関係ないけどね。はい、そうすると、後ろ、空欄の前見ると、主語動詞、Mr. Windrop is ってあって、後ろを見ると、He has limited 主語動詞ってあるので、接続詞が必要で、接続詞1個しかないから、even though を入れてあげればいい。問題です。はい、ではリピートいきましょう。ミスター・ウィンスローからいきます。Articulate person までいきます。で、いきましょう。Mr. Winthrop is a dynamic, determined, and articulate person. うん。はい。まあ、ダイナミックで、determined。これは、しっかりした考えを持っている、もう、決意があるということね。で、articulate っていうのは、はっきり物事を言えるっていう意味です。まあ、人を説明するときに使うね、形容詞です。はい。どんな、パーソンなのかというと、次行きましょう。Who will succeed in sales? はい、セールスできっと成功するだろう。でね、で、空欄があって、次行きましょう。He has limited experience in this area of the business. はい、成功するだろうっていうのと、それから空欄の後ろの、経験があんまりないでね、経験があんまりないのに成功するだろう、ないんだけれども成功するだろうということになるので、正解が D のね、イーブンゾーということになります。まあこれオールゾーでも一緒だけどね、まあ、オールゾーを強調してますね、イーブンゾー。はい、 では次解いてほしいのが14番の章。As much as, due to, because, in case. はい、空欄の後ろを見ると、a mechanical problem. 名詞です。名詞の塊です。ということは、何詞が入るかというと、前詞。だから、due to. でね。cancelled due to a mechanical problem. メカニカルなプログラムがあったからキャンセルされましたよっていうね、意味です。ではこれリピートいきましょう。でいきます。東京まで行きます。The afternoon flight from Tokyo has been cancelled due to a mechanical problem. でね、はい。次、続けて15番いきましょう。15番。Despite, when, even if, besides. でね、まあ、even if も if をね、強調するときの表現です。たとえ何々だったとしてもって意味です。はい。空欄の後ろ何があるかというと、budget constraints。名詞の塊。だから、前置詞が入るので、正解を選んでください。正解は A です。despite。budget constraints これ覚えてね、予算の制約って意味です。まあ、制約があるものって予算と時間しかないからね、time constraints と budget constraints よく出てきます。はい。では、リピート行きましょう。いきます。Despite budget constraints、予算の制約があるにもかかわらず、だから次はプラスの言葉でね、言われます。行きましょう。A full-time employees will receive a 3% salary increase. はい。予算の制約があるにもかかわらず、全従業員は 3% 給料を増やすよってことね。インクリースだからね。コンストレンツがあるけど、インクリースがある。あ、インクリースになる。だから逆のものを入れるので、despite。はい、次行きましょう。次は、19番行きましょう。19番。But, despite, however, although。全部同じ意味でね、だけどっていうね。そうするとさっきの説明を思い出してもらって、一番最初に空欄があるときにはこれは絶対に入らない、それからパート5ではこれは入らない、この時点で2つ消去できて、じゃあ後ろを見てみよう、あ、こういう風になってるから、じゃあ正解はこれだなという考え方でね。はい。じゃあ今のこれとかこうなっているっていうのを細かく説明していくと、まずね、空欄が先頭にあるってことは、but は入らないよね。but は入らない。それから後ろ、まあ、I have seen っていう風になっている文章が続いているので、まあ、however はもちろん入らない。part 5だからね。正解ではない。で、I have って文章の主語動詞ってなっているので、前置詞も入らない。だから接続詞の although が正解になる。っていうね、風になります。はい、ではリピートいきましょう。プレゼンテーションズまでいきます。Although I have seen numerous presentations. はい、numerous って many とかね。たくさんプレゼンテーション聞いたことあるんだけど、でね、何のプレゼンテーションかというと、次に説明が続きます。いきましょう。Given by the company's founder. はい、founder って何かというと、創設者、創立者ね。会社の創設者のスピーチ、プレゼンは、まあ、何回も聞いたことあるんだけど、見たことあるんだけど、次行きましょう。I have never actually met him in person. はい、直接会ったことはありませんという意味です。はい、次行きましょう。次は、後ろのページに行ってもらって、23番いきましょう。23番ね。During, by, while, until。まあ、基本的に by と until がある場合には、この二つが取れてることが多いんだけどね。まあ、この場合は、ちょっと読んでみましょう。とりあえず後ろを見てください。とりあえず後ろ。文章を来てるか来てないかだけ見てください。meeting was 文章が来ているということは接続詞が入るんだなってことね。そうすると during は前置詞、by も前置詞で while と until、まあ、until の場合は前置詞と接続詞両方役割があるので before も after もね。そうすると C と D です。あと内容だよね。はい、ではリピートいきましょう。 several からいきます。 several committee members entered the room。はい、委員会のメンバーがね、部屋に入ってきた。空欄の後ろ行きましょう。The meeting was already in progress。 はい、ミーティングがもう進行中でね、ミーティングはもう進行しているのにってね、まあ、その間に入ってきた、部屋に入ってきたということなので正解が while、 C が正解です。はい、では一気にリピート、ワイルを入れてね、一気にリピートいきましょう。できます。Several committee members entered the room while the meeting was already in progress. うん、はい。in progress で進行中っていう意味なので、これもね、覚えておいてください。はい、25番いきましょう。25番 still even though but despite。 はい、でこう見てみるとカンマがね真ん中にあります。ということはなんか文章をつなげるやつでね。ということは入らないものが出てきます。この時点で、はい、入れてはいけないものが出てきます。でその後でまた後ろを見て後ろはどうなっているか。Despite と even though は意味は一緒だからね。意味は一緒なので、じゃあ後ろの形を見て、で適切な方を、ね、入れてください。はい。後ろ、positive reports、ポジティブな報告。何の報告かというと、っていうのは接続詞で、接続詞じゃない、前置詞で細かく続いているので、それも無視。そうすると、ポジティブリポート、名詞の塊でね、形容詞名詞。だから、正解が D の despite です。ポジティブリポートにもかかわらずという意味になります。はい、では、リピートいきましょう。レポートまでいきます。Despite positive reports。はい、何のレポートかというと、on the general economy。はい、一般的な経済に関するね、レポートにもかかわらず、次行きましょう。Stock slipped yesterday。 はい、ストックスって株ね、株が、価格が落ちた、スリップした、いつ。 After software giant Delphi Corporation。 はい、Delphi Corporation、Delphi Corp、 こういう会社名でね、この人たちが、この会社が何をしたらかというと、次行きましょう。 Issued a poor earnings forecast。はい、earnings forecast っていうのは収入のフォーキャスト、predict と一緒ね、予想出したら、あんま伸びないって予想を出したら、株価が下がったって、ね、ポジティブレビューにもかかわらず、ポジティブレポートにもかかわらずっていうね。はい、じゃあ28、30やって休憩やりましょう。28番いきましょう。Unless, if, without, when、unless って何かというと、もし何々でなければ、違う、日本語で何つだけだ。 Unless you come here on time、ここに、何々しない限りは、if not みたいな感じね。if はもし何々すればだよね。で、unless は、何々でない限りはっていうんです。
明日雨が降らない限りは一人で行きますよっていう内容だとしたら、こんな感じになるね。Unless it rains tomorrow。この中に not が、まあ、含まれている感じね。こうじゃない限りは、ね、Unless it rains tomorrow, we will go on a picnic。ね、if だったら if it rains tomorrow, we will stay home。もし明日雨降ったら、家にいますみたいなね、いう形になります。はい、で、if で B が if で C の without 何々なしでね、で D が when。はい、後ろを見ていくと、まあ前後でいいかな。textbook may not be reproduced、再現されてはいけない。reproduce ってコピーのことね、コピーしてはいけない。空欄 written permission。どういう状態でかというと、正解が C の without です。何なしでは。許可なく、リプロデュースしてはいけませんよってね。はい、ではリピートいきましょう。テキストブックまでいきます。The charts, tables, and illustrations contained in this book, in this textbook.はい、このテキストにね、含まれている Charts, Tables, and Illustrations は、次行きましょう。May not be reproduced without written permission from the publisher. はい、出版社からね、許可なく、まあ、written permission、文面でのね、許可なく、勝手にコピーしてはいけませんよという意味です。はい、最後30番行きましょう。Dream only unless because.見るとカンマがあるので、文章をつなぐもの。Only は接続詞ではないので B は消去。じゃあ後ろ文章を来ているか文章を来ていないかっていうのを見てもらうと、ちょっとわかりにくいけどね、これね。Our production figures 生産数、数字ね、figures って数字のことね、が improve 向上する、上達する、上昇する。動詞がね、入ってます。だから主語動詞ってなってるから、ここは接続詞が入る。じゃあ接続詞、unless か because か。理由なのか、何々しない限りはなのか。これも読んでみてください。まあ、これに関しては C か D 選べてればね、三角でいいです。もう、三角でももう、限りなく丸に近い三角でもいいです。間違ったとしてもね。はい。では、リピートしながら確認してみましょう。では、フィギュアズまでいきましょう。いきます。Production figures. Improve in the near future. はい。近い将来、生産数が上昇するっていうのと、次行きましょう。We foresee having to hire more people.はい、もっとたくさん人を雇わなきゃいけないっていうふうに予想してますよ。Between now and July。はい、生産数が上昇する近い将来。するので、ではないんだよね、これね。しなければ、しない限りはっていう、こっちの Unless が正解です。でもこれ、かなり微妙なところなので、because でもなんかいいような気もするからね。なので、まあ、正解 C なんだけど、C か D 選べていれば、つまりこれ接続詞が入るってことが分かっていれば、ほぼ丸でいいです。これに関してね。はい。それでは、休憩、10分間休憩入れましょう。